この事件の根にあるものが憎しみでありますね。まずテロというのは憎しみ以外の何者でもない。正義であるか、この聖戦であるか、そんなことは取ってつけたようなものでありました。憎しみなんです、これは。弱い者が圧倒的な敵に対して戦うときに、まとめに戦ってはですね、戦争にならない、戦いにならない。自分の命を犠牲にしてて、一夜報いるために爆弾を抱えて自爆して、できるだけ多くの人を、この、巻き添えにするというのは、これは憎しみなんです。憎しみがやらせたことになります。その実行犯のほとんどがですね、自分の憎しみを殺されている。そして、虚偽されたんです。恐ろしい宗教的なやり方で虚偽されたんです。これがテロなんですね。また、そのテロによって大きな被害を生みました。その受けた方もまたこのテロに対してテロを行った人に対して憎しみを増幅させます。そして敵を殲滅することを宣言します。憎しみがありますね。その時に全世界の教会にこのことのために祈ってくださいというメールが発信されました。日本にも届きました。祈ってください。熱くなってるんですが、そうじゃなくて神様の前ひざまずいて祈ってくださいね。それは大切なことですね。戦場的な言葉や煽りは決して正しい判断もない、本当の会ですね、向かいませんね。今でも人間の憎しみが原因で痛ましい事件が個人レベルでも国家や民族や宗教のレベルでも世界中で起こっております。人間の憎しみがイエス・キリストを十字架につけたんだということがここでルカが書いていることなんです。この憎しみはそして私たちのうちにも潜んでいるんだということを忘れてはならない。そのことをルカに言っている。イエス様の十字架につけたものは人々の憎しみだと申し上げていますが、もう一つのことは恐れです。恐れ、ピラトは恐れたんです。そして正しい判決を下すことが彼はできませんでした。恐れなんです。イエス様の十字架は人々の憎しみだけじゃなくてピラトの恐れによるものでもあったということが今日のところで出てくる真理であります。ピラトは3回4節、14節、22節、イエス様は無罪だとはっきり言いました。ピラトはローマから派遣された総督、まあ、いわば大官であります。で、当時のローマ帝国というものを支えたものの一つに、ローマ法というものがあると言われますね。不完全ではありますけれども、奴隷制のもとに立っておりますけれども、一応正義、平等って、正義というものがローマ法の根幹にあるわけですよね。またそのローマ法は植民地以来にも適用されるんです。はずのことだったんですね。その正義に至ってよく調べて3度にわたってピラトはローマ法廷において無罪だと宣言したのです。だけどもですね、ユダヤ人たちはその判断に反対をいたしました。反対するだけじゃなくて運賞を先導させてピラトに迫るわけですね。その判決を覆させるわけですね。力を持って大声が勝ったという言葉が出てまいりますね。昔も今もね、民主主義でいろんなことだと言いますけども、声が追放が勝つっていう世界があるんです。声が大きい方が勝つんだという世界はどこでも見られますね。骨事故、接触事故を起こしたときに、あんたかい、あんたかいって、大声で出し合ってですね、自分の主張を言わなきゃいけないなんておっしゃったりするんですが、かなわんなと思います。高橋さん、そこで自分もありと言ったら絶対飽きませんよって言われたりするわけですけども。朝まで生テレビなんてのは番組ありましたけども、まあ、一流の知識人が 大声を上げて喋ってるのにうわーっとまくし立てて、大声が勝つんだなと、あの敵はですね教えてくれますよね。そんな世界ですね。ここでもその声が勝ったということが出てまいりますね。脅すんですね。これまで、ピラトが派遣された総督として2つの大きな失敗があったと歴史の記録であります。一つは、その一つがローマ軍の軍のこの旗の先にローマ皇帝の像のことなんです。ローマ軍がこの軍隊がエルサレムに入場する場合にはですね、実は植民地の宗教的な配慮を持ってですね、偉大人の配慮からローマの軍旗の先についているローマ皇帝のこの小さな像、これ外すんですね。外すんです。それは決して偶像礼をしないユダヤ人たちへの配慮だったんです。ところがピラトはね、勢いよくとこの赴任したですね、そしてユダヤに入りエルサレムに入ったわけですが、軍旗を立てて行軍して入るわけですよ。その配慮しなかった、その像をつけたまま軍旗を立ててエルサレムに入場したんですね。そして同時にこの軍旗に対するユダヤ人の敬礼を、拝礼を求めたのであります。そのことに対してユダヤ人たちは怒ってですね、退去して暴動が起こるまでになりまして、総督官邸に押しかけてそれをなんと撤回させたというですね、そういう事件があったんですね。これはピラトがユダヤ人に乗れた最初の出来事なんです。そういうことがもう一つあったんですけどね。ですからユダヤ人は知っていたんです。ピラトは折れるぞと。なぜピラトは折れたんですか。ローマの権威を持っていますのに、軍隊を持っていますのに、恐れに及ばずなんですが、でもピラトは泣きどころがあったわけですね、総督として。彼はイダなんかに赴任したくなかったんです。こういう熱いこの民族の暴動がいつでも起こりそうな、こういうところに赴任したくはなかった。彼は役人になりましたね。まあこの何年間かこの総督としてのことなくですね、この土地を終えてですね、早くローマに帰りたかった。そして位を上げてもらう。それがピラトの願いだったんですね。ですから暴動が起こったということがすぐローマに知らされますとですね、彼の点数がね、評価が下がるわけであるんですよ。下手すれば失墜するかもしれない。ピラトはそれを恐れた。その恐れをユダヤ人たちは知っていた。そこを突くわけであります。ピラトは何とかイエス様を無駄にしようとしましたけども、それは無駄なことになりました。そしてついにピラトがここでも折れてしまうわけですね。私たちは今日もポンティオピラトのもとに苦しみ受けというね、2000年間この男はね、恥さらしであります。全世界のクリスチャンの信仰告白の中にこのピラトが出てまいりまして、まさにピラトはここで正義に立って何ももう恐れず男になるべきだったところを、彼はそれを腰砕けになってしまったんですね。それをね、2000年間告白されてるんですが、たまたまじゃないと思いますけども、恐れなんですね。自分を守ろうとすることは、どの時代においても誰にでも起こることではないかと思います。人間は、自分の罪、過ちを隠し、自分を守ろうといたしますね。そのためには他人を失脚させたり、人を犠牲にしたり、時には殺したりすることも、あえてするということがあるんです。イエス様の十字架は、自分の失敗を覆い隠そうとするピラトの恐れ、正義を行うことよりも、自分の身を、立場を守ろうとする保身です。ここから恐れが出るんです。人を恐れると罠に陥ると、ある通りなんですね。そして政治的な駆け引きによってもたらされた、これがイエス様の十字架だということができるわけですね。皆さん、これは私たちと関係のない世の やり取り駆け引きだと思わないでいただきたい。そう思ってはいけないと思うんですね。これは私たちのために記されている事実なんです。私たちも自分を守るため人を恐れて自分の信仰の良心を裏切りイエス様をさらに犠牲とすることによって自分を守ろうとすることがないでしょうか。自分と自分の生活を守るために戦々恐々としてイエス様のことは第三のことになってしまう、することがないでしょうか。恐れなんです。